信徒の手紙を学びたいと願っております。そこを開いて、私たちはパウロがあなたから霊感されて記しました、聖書の言葉を共に学びたいと願っております。同じ聖霊が私たちを揺り動かしてくださいまして、心を照らし記されておりますことをよく理解することができるように、その手助けをいたします。説教者を清め強めてくださいますように、この礼拝に出席することができなかった兄弟姉妹たちをも憐れみください。主イエスキリストの皆として祈ります。
アーメン。
聖書はフィリピの信徒の手紙第1章の22節から26節までを学びたいと願います。フィリピの信徒の手紙第1章22節、新共同訳聖書によりますと、新約聖書362ページです。362ページ、フィリピの信徒への手紙、第1章22節から26節まで。けれども肉において、生き続ければ実り多い働きができ、どちらを選ぶか私には分かりません。この二つのことで板挟みの状態です。一方ではこの世を去ってキリストと共にいたいと熱望しており、この方がはるかに望ましい。だが他方では肉にとどまる方があなた方のためにもっと必要です。こう確信していますから、あなた方の信仰を深めて喜びをもたらすように、いつもあなた方一同と共にいることになるでしょう。そうなれば、私が再びあなた方のもとに姿を見せるとき、キリストイエスに結ばれているというあなた方の誇りは、私ゆえに増し加わることになります。この手紙を書きましたときのパウロは、ローマで投獄されておりました。当時キリスト教は、公認されていない宗教、したがってローマ帝国にとりましては弾圧の対象となる宗教でになりかねない状況でありました。ネパールはその公認されていない宗教を宣伝しているという疑いをかけられて投獄され、獄にいられるということは鉄の鎖を足につけられるというようなことでもありますし、あるいは厳しい尋問を絶えず受けなければならないということでありました。そしてその結果処刑されるということも大いにありえました。しかしパウロは死ぬことも益であるとこのように語っておりました。死ぬことは益だ、利益だ。このように言い切っておりますけれども、私たちが住んでおります世界では、死ぬことは損だと、皆さんはそのように考えていると思います。死ぬことは最大の損。このように考えている人がたくさんおられると思います。生きているということが結局は花なんだと。フラワーのこの花ですね。生きることが花であって死ぬことは最大の損である、こういう生死観、生と死の考え方を持っている人が多いと思います。ですから生き残った人間が幸いで死んでしまった人間は不幸だなどとこのようにしばしば言います。ですから生き残った人間は損をした人々のことを思うと申し訳ない、実は私にもそういう気持ちはありましたし今もあります。同僚やあるいは 同じ時期に病院に入院した人が先に亡くなっていきます。自分は生き残りました。死んだ人に申し訳ない、その気持ちをどうしても拭い去ることができないんですね。そしてその観念の中には、生きることはそれは得で、死ぬことは損だと、でこういうふうに考えるわけです。トカパウロはですね、ここで死ぬことは敵だと、このように言っておりますが、これはおそらく多くの人々にあるショックを与える表現だと私は思います。キリスト教の中で死ぬということを永遠の眠りにつくという表現をするグループがあります。エホバの証人はそういう教えを語っております。皆さんのお宅に2人してよく訪れてくる人たち、まあ、特に女性が訪れてきますけれども、で彼らの根本的な大切な教義は、死ぬということは眠りにつくという、まあ、そういう教えです。でそしてそれは平安のうちに安らかに眠ることだと、でこのように教えているわけですけれども、しかし私たちはパウロと共にそういう教えは否定をしなければなりません。29節でこの世を去ってキリストと共にいたいと熱望しており、この方がはるかに望ましいと言っております場合のキリストと共にいるということは、これは眠った状態を続けるということとは全然違う表現ですね。永遠の眠りにつくということではなくて、キリストと共にあるということは、それはキリストの傍らにいるということを意味しているわけです。キリストの傍らにいるということは、そこでもちろん安らかに平安のうちにいるということなのですけれども、ただ笑みを浮かべてキリストの横に座っているということではないのです。私たち、まあ、今日はもう聖書の箇所は引きませんけれども、キリスト教会では天使の存在を重視いたします。神様は人間を作られたときに同時に天使もお作りになった。なぜ天使が作られたのか。天使はそれは時をと関係なし、場所を選ばずに、いつも神を褒めたたえるために天使たちは作られた。こういうふうに私たちは信じています。聖書もそのように記されております。そしてその天使と共に私たちが神を礼拝するとも告白します。つまりですね、死んだら神様の身元で安らかに行こうわけですから、それはただ応援でいるだけではなくて、天使と共に歓喜の念に駆られて大喜びで神様を褒めたたえる、そういう天使の合唱の中に加えられるということも意味しているわけです。ですからキリストと共にいるというこのことは、ただキリストの傍らにいるということにとどまらないで、もっと多彩で、もっと彩りが豊かで、そしてもっと華やかで歓喜に満ちた、そして表現することができないような喜びに満たされた、そのようなあり方でキリストと共にいるということなんですね。パウロはそれをはるかに望ましいというふうにもします。この世にいることよりもはるかにキリストと共にあること、それは真でキリストと共にあるというその状態に移されるわけですけれども、彼にとりましてはこの方がはるかに望ましい、これはもう最大級に望ましいという意味です。これ以上望ましいことはないのだ、死ぬことはできないというのはそういう意味です。これは私はキリスト信者の信仰でもあるのです。 ですね。死んで、しかしながら私たちはこれからはもう一切の痛みや苦しみや悩みからも取り除かれるとともに、天使とともにはばかることなく大喜びで神様を褒めたたえる合唱団に加わることができる。これこそ最大級のかけがえのない、他に比べることのない利益とパウロは語るわけですし、それがはるかに望ましい。死ねば損だということじゃありません。また死んでしまえば永久の眠りにつくことでもありません。ましてやですね、死ねば私自身が汚れてしまうとかですね、あるいは全く全てがなくなってしまうということでもない、あるいは魂がどっかふわふわとさまよっているというのでもない。私はこの聖書の教えこそ本当に人の魂を慰めることのできる教えだと、そのように信じて、そして44年間これを語ってまいりました。だがとパウロは言います。他方肉にとどまる方があなた方のためにもっと必要です。つまり死の方は最大級のこれ以上望ましいことはないんだと言いながら、その舌が乾かない先にあなた方と一緒にいる方がもっと必要だ。ですからパウロの言っていることは矛盾するように思えるわけですね。死んでしまった方がはるかに望ましいと言いながら生き続ける方が必要だと。そして実は後のところを読んでまいりますと、彼自身は獄から出されて、つまり死刑にされることなく獄から解放されて、そして再びフィリピの教会の人々に会いたいと、あるいは会うことが私の確信だと、このようにまで言ってるわけです。死ぬ方が望ましいと言いながらですね、本心はこのローマの牢獄から解放されて、あなた方と会って、あなた方と一緒にいたい、あるいはいると私は確信する、こういうふうに言ってるわけで、一体彼は何を言ってるんだろうと、このように思われるかもしれません。死んだ方がマシだと言いながら実際には生きていたいと、何のことを言ってるんだろうというふうに思われるかも分かりませんが、しかしこのパウロの心はそれは偽りでもないし矛盾しているわけでもないということを皆さんと一緒に知りたいのです。パウロは肉にとどまる方が、つまり生きている方があなた方のためだとこのように言うのですから、そしてこう確信していますというのは、それはどういう確信かというと、これはこの言葉から言うとですね、私はあなた方と共にいることを確信する、こういう文章が、まあ、ギリシャ語のテキストを本文を読んでまいりますと、そのような意味にも取ることができる文章なんですね。あなた方と共にいることを私は確信している、つまり獄を去って解放されて、そしてフィリピの教会の人々のところに行くことができる。で、このようにパウロが言うことができた、その確信しているということができる、まあ、どうしてだろうかと、ある仲介者はパウロはまあ実際そういう情報をどこかで得ていたんだと、釈放されるというですね、そういう情報をどこかから得ていたから、フィリピの教会の人々と再会することができると私は確信していると言っているんだという、そういう解釈をする人もおります。私これを読んでいますとですね、後のところもそうなんですけども、読んでいますとパウロはローマの 牢獄を解放されて、そしてフィリピンの教会に行けると、このように確信していると言っておりますし、実際ですね、テモテの第二の手紙、第一の手紙の一章の三節、このフィリピンの信徒の手紙からもうしばらく後に書かれた手紙は、牧会書簡と言われて、テモテの第一の手紙、第二の手紙、それからテトセの手紙という三つがあるんですけども、その手紙をご覧いただきますと、一章の三節、テモテ第一の手紙の一章の三節、384ページにパウロはこのように言ってるわけです。フィリピの信徒の手紙が書かれてから数年後の手紙なのですけれども、一章の三節に、マケドニア州に出発するときに頼んでおいたようにあなたは、つまりこの手紙が書かれたときにパウロはマケドニア州、それはフィリピという町がある州なんですけれども、そこに出発しようとしているわけですね。ですからローマの獄から解放されて、彼はマケドニアに行くことができたらしいと、この箇所から推測することが可能なのです。つまりパウロはこのフィリピの信徒の手紙のここに書かれてありますように、実際にローマの牢獄を解放されて、そしてフィリピに行くことができたらしい、こういうふうに言うわけですね。で、まず整理をしていかなければなりません。まず第一に、彼は死ぬことの方が利益だと言いながら、あなた方のこの肉にとどまる方がそれは必要です。そして本心はとどまる、肉にとどまる、つまり生き残ることが彼自身の何か期待あるいは本心であるかのように、その本当の願いであるかのように思えるわけです。死ぬことは益だと言いながら、ローマの獄から解放されるかどうかの情報を聞いて、楽観的な希望を持っていて、そして必ずやフィリピンの教会の人々と会える、なんと、まあ、うまい話だと。だから死ぬ、我にと私にとって生きるとはキリストであり、死ぬことは益だと言いながら、この言葉の本心は一体どっちにあるんだ、生きることですか死ぬことですか。そういう問い、皮肉な問い方をしますと、パウロは矛盾したことを言っているというふうに思いますけれども、でけれどもですね、それが、これはやっぱりパウロの私は本心だと思います。彼の本当の願いは確かに死ぬことです。死んで、でそして天国で神様を永遠に天使と共に褒めたたえる合唱団に加わることだと思います。私は楽器の使える人は、その合唱団でその楽器を歌って神様を褒めたたえる役割を担うことができるんじゃないかと、羨ましいと思います。でもパウロはですね、それを言いながら、あなた方のところに行けばあなた方の信仰を深めて喜びをもたらすことができるようになるだろうと、このように言っているわけですね。信仰を、つまりフィリピの教会の人々の信仰を深める、深めるというのは信仰を成長させるという意味でもあります。フィリピの教会の信徒たちは、私は知っておりますように、パウロから短期間学んだだけで、その後は自分たち異邦人だけの集会を守り続けなければなりませんでした。ですから実際に信仰があるとはいえ、さまざまな試練の中でぐらつく人もあったんじゃないでしょうか。あるいは信仰を持ち続けることが大変厳しい状況に置かれている人もいたのではないでしょうか。しかし私の願いは、そのあなた方の信仰を深めて成長させること、豊かにすることをになる。それからもう一つの言葉は、喜びをもたらす。これはパウロのもう一つの 目的だというんですね。パウロの使徒としての働き、そしてフィリピの教会の人々のところに行けさえしたら、私はあなた方の信仰を深めるつもりだし、また喜びをもたらすつもりである。この言葉は、私は牧師として一方で身を正さなければならないと思うんですけども、同時に励まされる言葉なんですね。牧師の務めとは一体何なのかよく考えます。その時にですね、何か教会で世話役をすることのような、そういうことを期待される、雑用係ですね、そういうことばかりしていると、自己嫌悪に陥っているようなことがあります。一体自分は何をしているんだろうと、あるいはですね、いろんな批判を教会員から受けまして、俺は牧師にふさわしくないと、そういうふうに思ったりしてがっくりするようなことがあるんですね。私は44年間牧師をしてまいりましたけれども、この間少なくともキリスト信徒のために何をしてきたんだろうか、それが成功したか成功しなかったか別にして、私が心から願ってきたことは、私が委ねられた群れのためにその信仰を深めること、信仰を深いものにすること、聖書の言葉の意味を語って、その聖書の言葉、つまり神の言葉、いかに豊かなものであるかということを語り、そしてその信仰というのは浅はかなものじゃなくて非常に深いものであること、もうこの言葉です、この世界の中で最も心の深いまで届くような、そういう神の言葉を説明すること、そしてただ教理を語ってとくとくと教えるんじゃなくて喜びに導くこと、それをですね、私は自分が成功したとは少しも思っておりませんけど、けれどもこれを続けることができたということは、それはパウロと同じようにこの肉にあることの意味だと思っているんです。そしてこれは牧師だけじゃないと思うんです。皆さん、キリスト信徒も生き続けることは何のためだと、誰でもですね、私は死んだ方がマシだと、このように思うかも分かりませんけれども、やはりパウロと同じように私たちは肉にとどまることを私は望ましいと思うし、それ以上に確信する、このように言えるのは、それは皆さんもこのキリスト教会という霊的な共同体の兄弟姉妹の信仰を深めるために生きているのだし、また喜びに導くために生かされている、キリスト者としてここにあって、そしてそれぞれ40年50年、あるいは80年90年の生涯を神様から与えられておりますので、つまり直ちにこのところが召し出されて神の国に移されるのでないのは、それは信仰を深めて喜びにをもたらすように生かされているということを覚えていただきたいわけです。私たちは誰でも本当にですね、キリスト信者は、それは死んでイエス・キリストと共にあることが本当はるかに喜ばしいと、そのように信じる天使たちと一緒に神様の合唱団に加わって神様の褒め歌を歌う、それは素晴らしい望みですけれども、それぞれはなお残されなければ残された人生を与えられております。その間、私たちがしなければいけないことはですね、あるいはすべきことは、あるいは私たちが必要となされておりますのは、それは信仰を深めることと喜びに導くことです。もちろんそれは私自身が信仰を深めて喜びに満たされなければ他の人をそのようにすることは当然できませんけれども、でも、とにかくここで同じ兄弟姉妹たちの信仰を深めること、その信仰を深める方法は、それは神の御言葉しかありません。それ以外の手立てはないですね。何か優しい言葉をかけたって、 あるいはおだててもそんなものはダメです。神の御言葉が信仰を深める、喜びに満たす。第二のことを申し上げなければなります。パウロはですね、でもここで言っていることはですね、本当に彼はフィリピの教会の人々に会えると、それを確信しているし、で彼らと再会するならば、26節ですけども、私が再びあなた方のもとに姿を見せるときは、そのときはイエス、キリストイエスに結ばれているというあなた方の誇りは私のです。これ、適用しますと、私のうちにあるイエス・キリストによってあなた方が誇る。つまり、あなた方の誇りはイエス・キリストのうちにあることだと言うんですね。これは別の言葉で言えば、イエス・キリストに結ばれているんですね。キリスト信徒はいつもイエス・キリストとも結ばれています。なぜならば、イエス・キリストのうちにあるからです。聖書をご覧ください。特にパウロはですね、キリストにあってとか主にあってという表現をたくさん使います。それはですね、キリストと私たちが一つであるということを意味しているわけです。昨日、本当にそれをもっと強調したかったんですけど、それが本当に、だから私はもうちょっと残念なんですけど、救いとは、それはですね、私はなんか救われてるという感じになることじゃありません。救われるということは、キリストと共にあるということです。病床にあろうと、死のとこにあろうと、あるいは意識していないときであろうとも、もちろん喜んでいるときであろうとも、そして私たちが本当に、ね、心が揺れ動いているときであっても、キリストが共にいます。これが救いの状態だと。だから、私たち悲しんでいても、あるいは私たちが断末魔の状態にあっても、私たちは救われているんです。なぜならば、キリストが共にいましたもんからです。キリストがおられるということは、私の傍らにいられるということが救いなんですよ。だから、キリストが一緒にいてくださるということは、それは救いの確信なんです。なんかですね、他の教派では、その救われた確信を持たなければいけないというふうによく言うんですね。あなたは救いの確信がありますか、あなたは救われますかというふうに尋ねるんですね。やっぱりそれ言われたらですね、本当に私は救われてんだろうかと思いたくなるわけです。私はそう思いません。私が神様のことをですね、本当にちょっとの瞬間でも忘れている時でも、私が怒りに狂っている時でも、もう死にそうになってふにゃふにゃになっている時、神が共にいましたものならば、私は救われている。パウロは、これがフィリピの教会の信徒の誇りだと言うんですね。あなた方の誇りは、イエス・キリストに結ばれていることだ。つまり、イエス・キリストにあるということ。イエス・キリストのうちにあるということ。これがあなた方の誇り、すなわち、フィリピの信徒たちが、救われているということが彼らの誇りなんです。で、そしてそのイエス・キリストは私のうちにある。これが原文なんですね。私のうちにあるイエス・キリストのうちにあなた方があることがあなた方の誇りである。つまりパウロのうちにあるイエス・キリストとは、彼を生かし、彼を支え、彼を人として使わしたあのキリストです。そのキリストがパウロの中にいる。そのパウロが、フィリピの信徒と出会ってするということは、それイエス・キリストを教え、語ることじゃないでしょうか。あれ、彼の信じているイエス・キリストを、そのままフィリピの信徒の人たちに伝えることです。それは彼の務めですね。で、それができるということを彼は確信しているわけです。誰だって将来のことはわからないでしょ。明日のことだってわからないわけですよ。パウロは実際、今ローマの、極に行くわけです。彼は死刑になる可能性もあるんですね。そんなことをですね、あなた方に会えますと、このように言い切ることができるのはおかしいじゃないですか。まあ、どこかから情報を得れば話は別ですけども、そんな情報はおそらく得られなかったと思います。とすると、彼はフィリピの教会の信徒たちに会って、彼らにイエス・キリストを伝えたいということは、彼の願いだったわけです。祈りだったんです。 しかしその祈りはそうなると確信してるんですよ。あなた方に会って、そしてあなた方の誇りを増し加えることになる。これは確かなことだ。私たちは将来のことは分からない、お祈りしたってそれが実現するかどうか分からないと思いがちですけれども、そうじゃないんですよ。祈りというのはそれは私の強い願いであればあるほどそうなると確信する。皆さんもこのことはぜひ神様に聞いていただきたいというそういう思いがきっとあると思います。それどうして強くしないんですか。もっともっと強くしないんですか。つまりもっともっとどうしてお祈りしないんですか。祈るということはですね、それは実現するということと一つなんです。パウロはまさにそれをしているんです。彼は死ぬかもしれないんですよ。処刑されるかもしれないんですよ。その彼がですね、ヒーピーの教会に行ってあなた方の信仰を深め、そして喜びを満たすこと、そしてイエス・キリストのその誇りを増し加えることになると、このように断定的に言えるのは、それは祈りが必ず実現するということを信じているからです。その祈りはそれは単なる彼個人のための祈りではありませんでした。ヒーピーの教会の人々の信仰が深められ、そして彼の喜びが満たされることでした。私たちもこのようなですね、私たちが今本当に神様に召されてイエス・キリストの元に行ったら安らぐことができて、そしてキリストのために合唱団に加われることは素晴らしい幸いだと思います。これ以上はるかに望ましいことはないと思いますけれども、神様は私たちに今はそれをすぐにはお許しにはならないでしょう。だとするとすべきことは何でしょうか。それはこのようにパウロが言っておりますように、自分が願っていることは必ず実現するというそういう信仰じゃないでしょうか。そしてそのイエス・キリストにある信仰、これを深める、自ら深めることも肝心なことです。そしてそれを他の人々の信仰を深めること、そのようになること、そして私自身が信仰によって喜ぶこと、そして他の人もその喜びの中に加えること、そのために私たちは生かされている、それを確信するんです。あと何年生きるか私には分かりません。でも神様が私たちに願って死を求められていることを私たちは祈りつつ確信したいと願います。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日もフィリピの信徒の手紙の一節を紐解きました。今まで学んできたことと矛盾するような言葉が並んでおりましたけれども、それは決して矛盾ではありません。私個人は確かにキリストと共に憩いたいと願っておりました。この世の苦しみや波から解放されてキリストの身元で平安のうちに永遠に過ごしたいと願っておりますけれども、それは神様の御心でありまして今はここに置かれております。そうであれば私にとってそれは難しい働きかも分かりませんけれども、この地上で私自身の信仰を強め、また喜びに満たされるような、そんな信仰の修練が私たち一人一人がなすべきこととして課せられておりますし、そして多くの兄弟姉妹たち、周囲にいる兄弟姉妹たちと共にそうありたいと願っております。単なる願いじゃなくてそれが実現すると確信して、私たちの人生を与えられた余生をそのようにして過ごしていくことができるように私たちを強めてください。キリストの名によって祈ります。アーメン。